それでは使徒の働きの15章を開いてください。使徒の働きの15章です。私たちの教会では聖書を順番に読んでいくですね、この聖書通読の学びということで説教も日曜日の、ね、朝も、午後もですね、それをやっていってます。で、午後に、15章全体を見ていきたいと思います。まあ、かなり長い箇所なのでちょっと悩んだんですけれども、全体をですね一節ずつ見ていきます。で、今朝は11節に注目したいと思います。よろしいですか。お読みしますよ。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。15章は使徒の働きの使徒時代の教会において非常に重大な議論を書き記しています。それは異邦人が異邦人のままで救われることができるのか、それともユダヤ人がそれともユダヤ人のようにならなければいけなかったのかということなんです。もしここの議論で人たちや長老たちがはっきりとした立場を聖霊によって取っていなかったら、今皆さんはここに来ていません。もう、いつも聞きますが、この中でユダヤ人の方はいらっしゃるでしょうか。そんな質問聞かれたことがないと思われるかもしれませんが、これとても重要な、もう一度思い起こす必要があって、もしこの15章でそのような決議がされてなかったら、私たちは救われてない、クリスチャンになることはできない、神の国の中に天の中に入ることはできる、その希望はないんですね。異邦人が、つまりユダヤ人でない人がユダヤ人でないままで、そのままでイエス・キリストによって神の国イスラエルに与えられた神の祝福をですね受け取ることができるようになったというのが、この15章で決められたことなんですね。そうでないと言った人たちが現れたんです。で、それが、この15章の、大きな内容になってます。アンティオキアの教会に、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと、このように、言って、そのユダヤ教徒に改宗しなければ救われないというふうに教えた人たちが入ってきて、大変なことになったんですね。で、このように、何かをしなければ救われませんという、この行わなければ、何かの行いによっての行わなければ救われないというですね、こういう教えを私たちは、こう普通だったら受け入れていきます。なぜかというと、人間というのは何かを行うことによって救われていこうとするからです。救われてっていう言葉って、なんかあれなんですけど、もっと分かりやすく言うと、なんか自分が、そうですね、本当にその理想っていうか、自分のこうあるべき姿にを持つためには何かを行っていかなければいけないと、この心の奥底で思っているんですね。けれども無理だよというのが聖書が明確に話していることなんです。自分には何もそのような力も知恵も良いものもなく、救われようがないと認めることから始まるんですね。ところがそれは自分は許せないことなんです。罪人ですという言葉を私たちは聞きます。毎週聞きます。先ほども歌いました、私は罪人の頭だという言葉です。 で、罪人という言葉を聞くと日本語では何か犯罪というふうに使われていて、一回性のもの、その何かを行ったということで図られますけれども、聖書が言っている罪というのはもっともっと根本的なところで、人間が息を吐くように罪を犯しているこの性質なんですね。これ受け継がれてしまった、最初に人が作られた時にもう罪を犯したので、 DNA のようにですね、受け継がれてしまっている、もう息を吐くようにということですね。今の自分とクリスチャンになる前の、19歳にクリスチャンになったんですけども、クリスチャンになる前の自分を比べると、やっぱり前の方が自分はもっといい人間だと思ってました。いや、そんなことないでしょ、明石さん。もっと良くなってるんじゃないですか。やっぱり自分の中ではやばい人間だって思ってます。で、前の時の方がもっと良かったと思ってます。で、それが分かったのはイエス様の御言葉で、たくさんイエス様が言われた言葉があるんですが、やっぱりあの強烈なのは三条の水訓で、説教で、まあ、男だったら分かりますよね、情欲を見て女の人を見るならば、あなたはもう神の国に入れないと、目をえぐり出しなさいと、両目揃って火と硫黄の池に入れられるようはマシだって言った時に、俺もう一日になんか何回も地獄に行かなきゃいけないなと、もうここで地獄行き決定、そう思いました。全然その自分が自分を見てる時とイエス様が言われている自分を見る時というのが、これほどの違いがあるんですね。で、信仰によって救われるっていう言葉を聞くと、それだけなんだよっていうことを聞くと、それを受け入れちゃったら努力をやめてしまうじゃないかって、こういう反応が普通返ってきます。これ日本人であろうがなかろうが、人間であるとあります。で、それはまだ自分で何とかできると思っているから出てくるんです。全くできないよと教えているのはキリスト教のみで、イスラム教だとね、善行による救いを教えていますですね。そしてユダヤ教も律法を守り行うことによって神の国にこの入ることができると教えていて、キリスト教のみがキリストが行われたことに自分自身をお任せする、信頼する。まあ、いつも話しますけれども、この、綱渡りですね、綱渡りをする人で、もう本当に一回も落ちたことがない、もう世界で認める綱渡りの人がいて、で、いろんなものを持ってもですね、全然落ちない。じゃあ今回も成功すると思いますか。はいって言って、じゃあ、肩車であなたを乗っけてあげますと。で、綱渡りをしますので乗れる人手を挙げてくださいと言うとね、さっきはいって言った人がもうほとんどが手を挙げないで、わずかだけ。これがだいたい信じるキリスト者になる、そのクリスチャンになる、そのイエス様により頼むの違いなんですね。本当に任せられるかどうかなんですよ。で、それのみによって救われるんだということなんですね。でもどうしても行いで何らか、自分が何らかの功績を上げたいとやっぱり願ってしまっているので、何かそれをブレンドする、混ぜようとしてしまう、これが異端と呼ばれますですね。で、当時はユダヤ主義、ユダヤ人にならなければ救われない、そのユダヤ教徒にならなければ救われない、このユダヤ主義というのが異端があったんです。で、パウロがそれをガラテヤ人の手紙で論破してるんですが、2章の21節で、私は神の恵みを無にはしません、もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。もし自分の行いによって救われるのであれば、イエス様は十字架につけられる必要はなかったんです。イエス様がその方法がなかったから身代わりに死んでくださって、そしてこの方を信じ受け入れることによって救われるという道が開けているわけなんです。 で、この15章の11節は今読んだところですね。ペテロがその先ほどの会議の中で、議会の中、議論の中で語った最後の部分になるんですね。そういうことを言う人がエルサレムから、わざわざアンティオキアまで行って、持ち込んだので、パウロとバルナバが激しい議論を行って、これは決着しなければいけないということでエルサレムへと向かったんです。で、エルサレムの指導層っていうか指導者たちはもうパウロと一致してるんですよ。もうその同じ啓示を神からそのように示されているわけ。特にコルネリウスの時、もうペテロはそれを自分が経験してました。ローマの百人対象で、その割礼も受けてなければ完全にユダヤ人ではないのに、信じる御言葉を、神の言葉を聞くだけで、信じただけで聖霊が与えられたんですよね。そして異言を語ったり予言を語った。で、これで自分たちが与えられたこの聖霊のバプテスマを彼らも受けたのですから、心を神が見ておられると。その信じるという心によって清められるんだと。で、それについてはユダヤ人も異邦人も差別がない、同じなんだと。そして私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのですと言いました。で、教会に毎週来ている人たちにとって主イエスの恵みによって救われるという言葉は何度も聞いていますから、何度も聞いているとね、とかくこう、なんていうかな、忘れがち、その文脈を忘れがちですね。聞いているユダヤ人たちにとってはその重みって大きいんですね。で、ナザレ人イエス、ナザレから、ナザレ出身のイエスと呼ばずに主イエス、これはこのナザレのイエスが主になったんだということを表しているんですね。五旬節の時に、聖霊が弟子たちに下ってペテロがそこにいたユダヤ人たちに解き明かしをしたんですね。2章の32節から36節までをお読みしますね。ですから今持っているのは15章開いてますけども、2章に行けば、書いてあります。32節から36節までを、読みますよ。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。ダビデが天に昇ったのではありません。彼自身こう言っています。主は私の主に言われた、あなたは私の神の座についていなさい、あなた、私があなたの敵をあなたの足台とするまで。これがさっき読んだ詩編の110編ですね。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ユダヤ人にとってイエスが主であるということを言われたときには、先ほどの詩編の110編にあったように、すべての名の上に置かれた名、そして神の右の座についておられる御子、神の子であり、かつ神ご自身、そしてすべての王なんです。すべての権威の上に挙げられた方、この方が主なんです。で、当時はローマ社会にあった、ローマ帝国あった。当時のローマは皇帝が神のこのような方であって、そして皇帝を主クリオスというふうに国民全員が言ったわけなんですですね。そのことによってローマの仲間であるということが示されて、それを拒んだら当時のクリスチャンは火炙りの刑とか貼り付けにされたりとか、その生きたままライオンで食い殺されるとか、そういうことを、迫害を受けたんです。で、当時そのローマ皇帝が、カイサルがそのように呼ばれていたんですけども、そうではなくてイエスこそが神の右に仕えた方であって、あらゆる権威主権、あらゆる何勝る名が与えられた方なんだというのが、それが主イエスという意味なんです。エペソ人への手紙で、パウロがイエスが主となられたことを次のように言っています。 一章の19節からですけども、神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。主イエスなんです。恐れ多い王であり、神であられる方で、それでユダヤ人がペテルの説教を聞いたときに心が刺されたって書いてありますけども、それが理由なんです。主ともキリストともされたイエスをこともあろうに十字架につけたんですよ、ね、そうでしょ。王で自分の王を十字架につけるんですよ。天皇陛下を十字架につけたって言ったらこれもう大スキャンダルですよ。日本の恥でしょ。天皇陛下は人間の王ですけど、神ご自身を十字架につけたんですから。予言されてたユダヤ人にとって予言されてたその神ご自身を十字架につけたんですから、もうこれは恥も減ったくるまいっていうかさ、罪だよ罪、うん、大罪ですよね。それで心を刺されたんです。で、恵みっていう言葉を聞くときに主イエスの恵みってあるでしょ。でそれを鑑みると、今まで説明させていただいたことを鑑みるとですね、恵みっていう意味が変わるんですよ。だから恵みっていうと、ね、信じるだけで救われるんですよっていうと、私初めてそれをなんか教会で聞いたときに福袋でも当たるようになってね信じるだけです、これね、じゃあいいじゃんいいじゃん天国、うん、ね、そのように見えてしまいます。でそれだけの安価な信じ方をしていたらまあ何か試練が起こるとね、もういいよこの信仰はいらないわってこうなってしまいますよね。恵みって恐れ大きいことなんです。恐れ多いことなんです。王なるこのイエスご自身に好意を一方的に寄せられるということなんです。全く受けるに値しない好意を受けているということなんです。特権と言ってもいいでしょうか。画家という書物があります。ソロモンが、イスラエルの王ですね。でもそのイスラエルの王国の中で一番大きくなった時ですね。でその時に政略結婚なんですよ。もう千人の、奥さんとそばめがいたんですよね政略結婚なんですね、ほとんどが。けれども自分の愛してる一人の女の子がいて、でその女性に語りかけているのがこの画家というもの。そしてそれに応答するのが画家なんですね。でですね、そこで旗印っていうのがあって、その席があってね、でそこに彼女のための席がこう旗印があるわけですよ。でこれ女の人たちだったらよくわかると思いますけども、自分が受け入れられてるか受け入れられてないかっていうのは非常に重要で、そして他にも綺麗なっていうか自分よりも綺麗な女の人がたくさんいるわけですよ。そのソロモンの奥さんとして、またソロモンのそばめとしてものすごいたくさんいるわけですよ。だけれどもその権威ある意向あるソロモンが、私がこの女を愛しているということを他の人にも誰にも分かる形で特等席として置いているわけです。で、これが恵みなんですね。恵みなんです。今、総人口何ですか？地球っていうか世界の。何人なんですかね？70億ですか？ね、僕はまだ60億とかそういうの、だからもう時を経てるんです、全部ね。70億になってるんですね。70億の人がいる中の一人じゃないんですよ。私がクリスチャンになったばっかりの時に言われました、宣教師の人から。ちょっとなんか落ち込んでた時かな、 もし清正さんがこの世で一人しかいなかったとしても、神はイエス・キリストを十字架につけるためにこの地上に送ってくださった。70億の中の一人じゃないんです。あなたなんです。愛しておられるんです。これが恵みなんですね。エステル記というのが旧約聖書の中にあります。でエステルというのはユダヤ人の女性だったんですけども、その時にペルシャ帝国というクセルクセス王というね、一番栄えた時ですね。ペルシャが世界史にも出てきますよね。私が好きな映画でちょっとグロテスクですけども、300って言ってるのは300っていうね、そのクセルクセス王が悪者の方で出てきますが、でそのクセルクセス王の王妃になったんですね。選ばれたんです。で彼女は不思議だったと思います。けれどもハマンという側近がなんとユダヤ人を憎んでユダヤ人を抹殺する、まあ、ヒットラーみたいなもんだね。そのことを企てたんですね。で王もうまく騙してそのような法令を作ってもらったんです。でそのことを知って、そのいとこにあたるモルデカイ、セバ人のモルデカイがね、彼もユダヤ人ですけども、モルデカイのせいでそういうハマンがそういうことを意図したんですが、でそれでエステルにこういうことが起こったんだということを伝えたんです。でエステルはこう言ったんです。もし王様のところに今行ってしまったら、ちょっとこれ読んだ方がいいかな、そのまま4章の11節なんですけども、エステル記の召されていないのに奥の中庭に入って王のところに行く者は男でも女でも死刑に処せられるという法令があります。ただし王がその人に金の尺を差し伸ばせばその人は生きながらえます。私はこの30日間まだ王のところへ行くように召されていませんと。けれどもモルデカイはあなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれないと、その陳情っていうんですか、取りなしっていうんですか、そのために召されてないのに中庭に入ったらその場で死刑なんですよ。そこで死刑。でも王に好意を寄せられて金の尺が出されたならば生き長らえることができると。で彼女はユダヤ人に3日間断食してくださいというふうに言いました。自分自身も断食しました。そして3日目に出て行って、そしたら王が金の尺を差し伸ばし、そしてどうしたんだい、望んでいるなら王国の半分でもあなたにやれるんだが、気前よく言ったんです。これが恵みなんです。これが恵みなんです。主イエスの恵み。ね、いつも聞いてるとさ、主イエスの恵み、うん、もう分かってるよってなるかもしれません。恵みってこれだけ愛されてるんだよ、これだけ好意を寄せられてるんだよ。世の中でこんなに好意を寄せる人なんて一人もいません。できないです。で、ローマの5章には罪人である時に神がキリストを十字架につけたと書いてあるんです。罪人の時ですよ。一番嫌いな人のために、一番、いや今一番この人嫌いだって思う人、ちょっと頭に浮かべていいです。この人一番嫌いだって、よりもっとえぐい人のためにイエス様は愛して命を捨ててくださったんです。身代わりに。こんな愛ないですね。こんな恵みがないです。なのでヘブル人への手紙の4章の16節に、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。さっきのこのクセルクセス王のところに近づいてエステルのように大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかということなんですね。恵みということは英語だとグレイス、 まあ、ギリシャ語の元々のギリシャ語カリスっていうんですけれども、恵みっていう言葉ね、ちょっとね難しいですね、日本語で。英語ではグレイスっていうとですね、麗しいっていう、なんかそういうエレガントみたいな意味合いもね、こうあるんですね。事実、このビューティーですね、この美というのもこう恵みというところなんですね。聖書には神と神を信じる者たち、神の民の間を夫婦の関係で言い表すことが非常に多いです。でエゼキエルの16章のところにはですね、非常にグラフィックにですね、この生々しくですね、恵みってどういうものかを、その一人の女性を通して描いています。でそれが、赤ちゃんとして生まれた女の子がなんと道端に捨てられてるんです。野に捨てられていて、へその緒も切られておらず、水で洗ってももらえて、布で包まれてることもなくて、自分の血でもがいていたって。そのところに神が通りかかりました。生きようって言ったんです。そして彼女は野原の新芽のように、この育っていきます。神が育ててくださって成長して成熟して乳房が膨らんで髪も伸びたんですけども、まだ丸裸だったっていうんですね。で衣の裾を彼女に広げます。これはね、結婚するっていう意味なんですね。契りを結ぶ。その後で水で洗って血を洗い落としたって書いてますから、結構汚れたままだったんですよね。汚れたままで結婚すると決めてくれたんです。法と息子もそうでしょ。汚い息子が来たんだけど、父親は接吻したんですよ、キスしたんですよ。汚れたままで契りを結んでくれて、そして綺麗にしてくれたんです。これがクリスチャンになる方法です。クリスチャンになるっていう時に、綺麗になってからクリスチャンになるんじゃないんですよ。そのままで来て、後でイエス様が綺麗にしてくださるんですですね。そして綺麗にして、で綾織の衣服を着せ、履物を履かせ、雨布をかぶせ、絹で覆ったとあります。で鼻輪や耳輪、今だと鼻輪って言うとなんかええってなるけど、結構若い人だったらね、ここに鼻輪こうつけれたりしますけど、前はすごいこう綺麗な、ここにつけてるのと同じですね、この鼻につけて。でつけて、頭には輝かしい冠をかぶせたと。銀や金で飾られて、上等の小麦粉や蜜や油を食べたって書いて、非常に美しくなって女王の位に進んだとあります。どうですか、これが恵みなんです。エペソの2章の1節から10節でこのことが詳しく書かれていて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたと。で神の怒りを受けるべき子らだった、子供たちだったと。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストともに生かしてくださった。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはイエスキリストにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべく世々に示すためであったと。罪の中で死んでいた私たちを天上に座らせてくださって、そしてその恵みが世々に示されていくということなんですね。このような恵みを持ってユダヤ人たちが救われた。ペテロはそしてあの人たち、これ異邦人のことです、異邦人たちも同じなのですとこう言ったんです。あの異邦人の兄弟たちも同じなんだよってペテロは言ったんです。割礼を受けてモーセの律法を守らせてそれで救われるのだと、そんなことを言って強要しないでくださいと。私たちも担いきれなかったじゃないですか、律法をって。恵みによって救われたのなら恵みの中にとどまっていないといけないということですね。で人間ってね、不思議なんですよ。自分が神様の憐れみを受けたいと願ってるんですけども、人に憐れみをかけるのはね、あんま嫌なんだよね。人に対してはあの人を何とかしてください、自分も同じことやってんのにどうか憐れんでください。マタイの5章の7節で、憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けますってイエス様言ったんですけど、これイエス様言われたってことは、その逆を俺たちはやってるんだ。私たちはね、憐れみを他の人にはかけない、裁く、 5000億円の借金がある、これを帳消しにしてもらっても5万円の借金を許せない、返せという、これは例えでね、出てるじゃないですか、そういう例えにね、イエスもおっしゃいましたよ。でこういう問題があります。ユダヤ人は神の契約の民である、神の国に入る、それが救われると考えていて、異邦人が救われるにはアブラハムに約束されたあの契約ですね。でその契約の印が割礼ですから、でその割礼を受け、またその他の回収の手続きをしなければいけない、食物規定もあります、安息日もあります、祭りもあります、いろんなことを行うことによってユダヤ教の回収者と認められるわけなんです。で実は異邦人は異邦人の方で、ユダヤ人のようにならなければ救われないというふうにやっぱり思ってっちゃったんですね。あのカナン人の女で娘が悪霊に疲れた時のことを思い出してください。で彼女がね、あのあそこのツロのところにいるあのカナン人の女が、どうか娘を憐れんでくださいって言ったんだけど、その前にダビデの子よって言ったんですよ。主よダビデの子よって言ったんです。ところがイエス様ガン無視、ガン無視なんですよ。でね、ついにね、主よってこう言ったんです。もっとシンプルになりました。そして、イエス様が、息子にあげるべきパンをね取り上げてね、子犬に与えることはしないと、そのペットの犬に与えることはしないと言った時に、その通りですよと。しかし犬もパンくずは食べますって言った。当時はね、あの手拭きの代わりにねパンを使ったね。あの今ナプキンがないからね、あのこれ汚くなったやつ手はあのパンで最後に拭いて、そして子犬ちゃんにあげるんです、パンって。でそれを見て彼女の信仰を引き出したんです、イエス様がね。それっぽく動いたんですよ。ダビデの子よって言ってユダヤ人っぽく言う。でこれ起こるんですよ、よくクリスチャンっぽくなれば救われるんじゃないかって、クリスチャンっぽく語って、クリスチャンっぽく祈って、バプテスマ洗礼まで受けて、そしたらなれるかなって、というふうに他の人のようにやっていくということをやってってしまった、やってってしまいますね、私たちはね。でそういうふうにいろんな規則や行動様式、まあ、プロトコールっていうのかな、そういうものをによって救われるっていう話になると、隔ての壁ができるんですね。で私たちは隔ての壁をたくさん持っているわけですね。ユダヤ人と異邦人の中にはものすごい隔ての壁があって、ユダヤ人が異邦人の家に入るっていうのはもう本当に言語道断というか論外というか、だけれどもペテロは勇気を出して神様から示されたので中に入って御言葉を語ったんです。けれどもあの時に抵抗がありました。エルサレムに戻ったらなんで異邦人と食事をしたのかと責められたんですね。そして今は偽教師まで現れた、モーセの律法を守らないと救われないと言って偽教師まで現れたんです。でここの箇所を用意していた時に、この説教の準備ですねしていた時にね、ある仲介にね面白いギリシャ神話の話があったんです。プロクラスタスの信頼、ギリシャ神話ですね。プロクラスタスという盗賊、ヌスットがいて、人間を捕らえてきては鉄のベッド、寝台の上に寝かせて、その寝台っていうのが自分の寝ている寝台なのかな、その自分の身長に合った寝台なんですけども、その寝台よりも身体の短いものは引っ張って伸ばして、寝台よりはみ出してしまう大きい人間の場合は出た分だけ切り取ってしまい、どうしても寝台と同じ長さにしなければ承知しなかったということ。これ人間のありのままの姿を表してますよ。自分が基準なんですよ。で自分の基準と異なる人は自分のようにならなければいけないというふうに思っているんですよね。だから私のベッドがあって、私よりも背の高い方はですね切り取らなければいけなくなっちゃう、私よりも背の低い人は無理やり足を伸ばされて脱臼してもですね、この関節を外してでも伸ばせなければいけないという。でこれを今比喩で話してますけれども、やってっていくのが立法主義なんですよ。 ですね。そしてあなたも私、そういうふうに表立っては言わないよ、クリスチャンだからさ、いや、ね、皆さん受け入れなければいけませんとか何だかって言ってるくせに言ってるくせに、いつの間にか基準があるんだよね。基準がこうでなければいけないという基準がいろんなのあるよね。教会堂があって十字架のあれがないと危ない教会ですと、ね、そしたらうち危ない教会になっちゃうんですよ。でももちろん私たちは十字架のキリストを信じてますよね。当然信じてます。いつの間にかこう作っちゃう。例えばね、今例えばの話ね。いろんなのがある。でこの基準に合ってないと、自分たちの基準に合ってないと、なんか危ないんじゃないかって。でさ合わせなきゃいけない。ことなんですね。で私たちはその中で生きてると本当に窮屈になります。がんじがらめになります。隔ての壁ができます。けれどもその内側にあるのは自分のようになってほしいという世界、つまり傲慢になってるんですよ。このプライドが一番の問題で、これを崩したのが十字架です。エペソの2章の14節以降にこう書いてあります。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たちの2つのものを1つにし、自分の肉において隔ての壁である敵を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの2つを、これユダヤ人と違法人ですね、をご自分において新しい1人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵を十字架によって滅ぼされましたと、こう言ってますね。十字架によって隔ての壁をイエス様が崩してくださったということなんです。なぜかといったら、十字架の死っていうのは私の高ぶりをの死を意味します。私たちが救われるべきものは何もないことを十字架を教えます。十字架はあなたは罪人なんだということを教えます。殺されなければいけない罪人なんだということを教えますですね。僕も嫌ですよ、最初嫌でしたよ。で今だって肉は嫌だって言ってますよ。十字架かかんないでって言ってますよ。肉はもっといい人間だから俺はって。でもイエス様を愛してくださって身代わりに死んでくださった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとそこまで、でも死んでくださった。そして何の恩着せがましいこと言わない。俺死んでやったんだから後でな、何とかしてくれよ、言わない。こんな愛見たことないです。やっぱり義理人情あるからね、何かしてあげたい、そのイエス様に。いや、する必要ない。これ子供のように受け入れる。でそしたらね、全ての人が平等になってるんですよ。どんな偉く見える人も、どんなにしょぼく見える人も、みんなに嫌われてる人も、みんなから救われてる人も、みんな十字架の前では同じ罪人で同じように愛されています。だから隔ての壁は壊れてます。和解が可能になります。その敵意を全部イエス様が受けてくださったんです。そしてユダヤ人、私たちも同じなのですって言ってる、その恵みの一番最たるものが、一番大きいものがですね、聖霊が降り注がれたっていうことなんですね。これペテロが言ってるんですよ。私たちが聖霊降り注がれたんだったらば、異邦人にも降り注がれていて、これが本当にアブラハムからの祝福のその一番大きなものなんですね。先ほども読んだところで2章の33節、使徒の働きで神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を道から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのですということですね。自分が金持ちになることでも、何かいい人が見つかって結婚することでも、何かいいなんか地位につくことでも、なんかみんなから、Facebook かなんか分かんないけど、それでいいねがたくさん押されることでも、そういうことでもなくてですね、神の霊ご自身が私たちを満たしてくださる、イエス様の栄光の中に入る、これが一番大きな祝福です。ローマの14章の17節に、神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからですと言ってます。義と平和と喜びです、聖霊による。 神の国、イエス様戻ってこられるから神の国は地上に建てられますけれども、そこでは聖霊が注がれて、正義が満ちて、平和が満ちて、そして喜びがあります。どれだけ平和が満ちるかって言ったら、なんと獅子が、ライオンが草を這んでいると。弱肉強食、動物の世界までがそういう食い殺す、食い合う。人間の世界は当然ですね、こう、みんなでいがみ合って食い合って、そうやって滅ぼし合っていく、そういうものはなくなっている。ですね。正義があるから、平和があるから。で、喜び。これ前取り。ちょっと前味。テスターってあるじゃない、なんだっけ、なんていうの、日本語で。見本か。見本。ね、聖霊はテスターですよ、見本ですよ。今与えられている聖霊ですね。で、この祝福が私たちにあって、そして一つになることができる、平和の結びつきを持つことができるということです。で、これを忘れると教会は傷つきます、分裂します。自分が何様だと思って、自分の基準を持ってきて、そしてこうすべきだということを持ってくると、教会は見事に傷つきます。しかしその逆で、私は十字架の前にいます、私は愛されています、祝福されています、そして平和、恵まれていますという中にいたら、私たちのうちにお互いに愛し合う、この使い合う、慰め合う、この御霊がとどまっておられます。では、短くお祈りします。愛する主を感謝します。本当にあなた様がこのようにして教えてくださった主イエスキリストの恵みを感謝いたします。これによって救われたとあります。どうぞ主よ、あなたが一人一人にその祝福を与えください。そしてまだイエス様の恵みを知らない人に、どうか気づかせてください。どれだけ愛されているのか、死ぬほど愛されているんだ、そして尊く、高価で尊いとみなされているんだと、ただ存在するだけで愛されているんだということ知ることができますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。
最後に、聞く